クリスマスおめでとうございます。いくつになってもクリスマスが近づいてきますとですね、何か不思議と、心が嬉しい気持ちになっていくのはですね、私だけでしょうか。皆さんの多くもそうなのではないかと思うんですね。特に今年は私やですね、私の家族にとってはですね、この福岡女学院教会の皆さんとご一緒に初めて迎えるクリスマスということで、ひとしお感慨深いものがあります。ところで、今クリスマスというとですね、イエス様のことを知らないこの世のあちこちでもですね、分かち合われているようにこう思います。先週末に私は女学院のですね、メサイアコンサートがあってですね、天神まで行ってですね、夫婦で参加して、見させていただいて、聞かせていただいてきましたけれども、大変感動いたしました。で、来場しますときにですね、もう、長蛇の列になっていてですね、何人か教会の方々にもお会いしましたけれども、わあすごいなとですね思いました。でさらに驚きましたのは、その長蛇の列になって、その会場の外で待っていた時にですね、隣の公園の様子がすごかったんですね。クリスマスの見事なイルミネーションでですね、彩られていてですね、たくさんのお店が並んで、多くの人でですね、にぎわっていました。クリスマスは多くの人に喜ばれ、受け入れられているんですね。他方で今、ブルークリスマスというですね、言葉がアメリカの教会から生まれて広がっているのをご存知でしょうか。先の見えない戦争の日々の中にある人々がいます。休戦協定もですね、繰り返し破られてですね、そして残虐に人が殺され、多くの人の尊い命が失われています。あるいは自然災害に巻き込まれて、家や仕事、愛する人を失い、絶望のどん底に佇んでいる人々がいます。あるいはそういうですね、戦争や災害でなくても身近な生活の中で人との絆が破れて、たった一人の孤独の中で生きている人々がいます。離婚や死別によって傷つき、悲しみを抱えている人がいます。そのような人々のために寄り添う礼拝や集会のことを、あえてこのブルークリスマスと今ですね、表現するんですね。そこにはきらびやかなイルミネーションでデコレーションされたクリスマスではなく、小さなキャンドルのまさに青い灯火だけに守られる、傷ついたブルーな心の人々に寄り添うクリスマスという意味が込められているように思います。その意味では、今日この教会のクリスマス礼拝っていうのは、ブルークリスマスということにこうなるわけですね。けれども、まさにそれこそは本当のクリスマスではないでしょうか。教会で行われるクリスマスこそは、すべての人に与えられたクリスマスの本当の意味を味わい知ることができるクリスマスであります。クリスマスはこの世界をお作りになり、そしてまた私たち人間を深い愛を持って作ってくださった神様が、私たち一人一人に与えてくださった最大のプレゼントであります。クリスマスはこの世のすべての壁を越えて、この世界の隅々にまで行き渡って、すべての人、 その人がどのような状況にあったとしても、その人を探し出して包み込み、慰め、癒し、そしてその誠の喜びで満たしてくださる神様の大いなる救いの御業であります。まあ、そのような本当のクリスマスを、まあ、今、まあ、あえてブルークリスマスと表現する、あるいはそう表現せざるを得ないというですね、いうことの中で、その一つの大きな理由は、そこには見えるものではなくて見えないものを大切にするという、そういう、まあ、聖書の、まあ、一つの中心的メッセージがそこに込められているからだとこう私は思うんです。きらびやかな輝きではなくて、まあ、ともすると消えてしまいそうな明かりを、しかしそれをこそ大切にしていく、くすぶる灯芯を消さない、物質であふれた世界であえてそうしたものではないものを見つける、見出す、探し出すということです。聖書は見えるものではなく見えないものに目を注いで生きていきなさいと繰り返し私たちに語りかけています。ではその物質ではないですね、目に見えないものということで、皆さんはどのようなものをまず思い浮かべるでしょうか。まあ、目に見えないものということでですね、まあ、その一つの大きなものに今日の聖書箇所に繰り返し出てきました言葉というものがあるのではないでしょうか。言葉っていうのは目に見えないんですね。けれども聖書はその言葉が、まあ、特にですね、神様の言葉が形を持ってこの世界に現れたのだと、それがイエス・キリストであるとこう私たちに告げているのであります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていたと、まあ、今日のですね聖書箇所の最後、ヨハネ福音書の1章14節にですね、そのようにこう言われているのです。で、この言葉っていうものはですね、まあ、考えてみますと本当に不思議なものだとこう思うんですね。まあ、例えば私たち歩いててですね、まあ、転んでしまったりとか何かにぶつかってしまったりとかですね、でそういうことがしたらですね、まあ、怪我をするですね、特に高齢になって転ぶっていうのは本当に大変なことですから気をつけなければいけないんですけども、そういう意味でそれがどんなに危ないことか危険なことかっていうのはですね、まあ、誰にでもこう分かるわけですね。で転んで本当に痛い思いをするわけですね、怪我をすると骨を折ってしまう。ところがですね、この言葉で例えば、まあ、怪我をするって言ったら変ですけども、こう例えばひどいことを言われたりですね、何か罵られたりとか、ものすごくこう心に刺さってくるような言葉が投げかけられたりする、それは直接こう怪我をするわけではないわけです。目に見える傷が現れるわけではないわけです。極端に言えばどんなひどい言葉であっても、暴言であってもですね、実際はただの音に過ぎないわけですから、その言葉は一瞬でこう消えていくわけです。けれども私たちにとってはある人のですね、その時の一言によってですね、本当にこうもう眠れない夜を何日も過ごすことになったりとか、一生消えることがない心の痛みになったりするっていう、そういうことが起こるわけです。 まあ、ことによると、まあ、殴られる方がマシと言ったらですね、ちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、言葉によって受ける傷というか暴力の方が体に受ける暴力よりもある場合は本当に深刻なことがあるわけですね。まあ、私もですね、牧師をしていますから、いろんなご相談を受けることがあるわけですが、本当にその言葉によってですね、深く傷を負ってしまってですね、苦しんでいるっていう人がやっぱりこうたくさんいらっしゃって、そういう方々とですね、何人も出会ってですね、共に歩んできましたけれども、まあ、そういうことがこう起こるわけですね。でまたそうかと思えばですね、それとは逆に私たちは誰かの一言によって本当にこう癒されるっていうことを経験する、とてももう立ち直れないと思っていたものがですね、ある一言によってふっとですね、立ち直ることができる、あるいはある人の本当小さな一言がヒントとなって道が開かれていくというか、そういうことをですね経験する。まあ、それは言葉というだけではなくてですね、この行いを伴った言葉と言ったらいいかもしれません。そういうものに私たちは助けられて支えられるということがある。ちょっとした優しい手紙、温かい見送り、何かをですね親切に手伝ってもらったりとか、あるいは黙って話を聞いてくれた、そういうこの態度に現れた言葉に私たちは深く力づけられ慰められていくっていうことがこうあるわけです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、ヨハネ福音書はですね語っています。短い言葉ですけれども、これは大変奥の深い言葉だと思うんですね。この言葉は肉となったという、この肉となるというのはですね、形になったということです。言葉が具体的な形になって現れたというんですね。そこでここで言う言葉とは何かと言いますと、それは神様の愛であります。神様の愛が具体的な形をとって私たちの間に現れた、それが神の独り子としてこの世に来てくださったイエス様であると、こういうわけです。それはじゃあどういうことでしょうか。私たちの人生には様々な苦しみ、悲しみ、不安があります。それが私たちの、まあ、この世であります。そのような苦しみ、悲しみの世界を神様は上からそれを眺めているというだけじゃなくて、そのような私たちの苦しみ、悲しみのただ中に、そのような人生の重荷を一緒に背負ってくださるような、そんな深みにまで降りてきてくださった。ということであります。悲しみを背負う私たちとその悲しみを同じ背負う形で来てくださったということです。それがクリスマスの出来事、イエス様のご降誕の出来事であります。ですからそういうふうにこう考えていきますときに、私たちがクリスマスを受け入れる、クリスマスを喜ぶ、クリスマスに感謝するっていうことの深い意味は、私たちもまたそのように深い悲しみ、苦しみ、絶望の中にいた私たちに本当に形となってそのそばに来てくださったイエス様と、イエス様のように、この私たちもその恵みを受けて、自分自身もまたその困難な人生を背負いながら、またそれぞれにやはり苦難を抱えて生きている人、悲しみを抱えて生きている人々と共に生きていく、連帯していく、共に祈り合っていくということでは ないでしょうか。まあ、それは何も自分の苦難を言いふらすということではないし、人がどんな苦難を抱えているか無理に聞き出すということでもないんですね。そうじゃなくて、人は誰もがたとえどんなに旗から見たらですね、幸せそうに見える人であっても、それぞれに人に言えないような悲しみや苦しみを抱えて生きているんだ、そのことに思いを馳せ、そのような弱い自分にも隣人にも共にいてくださるイエス様を見つめながら、苦難の中にあっても主にあって安らかに生きていく、隣人と共に生きていく、それが私たちがクリスマスを本当の意味で実際の生活の中で迎え入れるということなのではないでしょうか。私は以前ですね、大阪で牧師をしてましたけれども、その前は東北の山形というところにいまして、そこでキリスト教学校のチャプレンをしていたんですけれども、その時にですね、出会った方で、もう亡くなられたんですけれども、川端淳四郎というですね、キリスト教の世界では賛美歌などの編集なんかでとても活躍された東北学院の教授がおられました。で、その川端先生からですね、まあ、かつて先生が若かった頃に学生時代にですね、ドイツに留学をされた、その時のですね、素敵なクリスマスの思い出を聞かせていただいたことがあります。それはまだですね、ドイツが今みたいに一つじゃなくてですね、西と東に分かれていて、その間に大きな壁があったですね、ベルリンの壁があった、その時代のことであります。まあ、当時留学生であった川端先生は、当時の西ドイツでですね、寮生活をしていましたが、まあ、日曜日にはですね、まあ、教会の礼拝に行って、そしてその後ですね、新聞を買って、そして決まって、あるレストランに入ってですね、定番の安い料理を注文して、そしてコーヒーを飲むっていうですね、そういう、まあ、習慣をしていたそうです。で、そんなですね、その中でですね、クリスマスが間近に迫ってきたある日曜日にですね、川端青年はですね、いつものようにその、まあ、安いレストランに入ってですね、新聞を読んでいたわけです。そうしましたらですね、ある時ですね、ふとこう視線を感じるようになるんですね。テーブルの向こう側で、その店のですね、体格のいい女主人がですね、じっと自分のことを見つめていることにこう気づくわけです。で、ドキッとこうするわけですね。で、まあ、びっくりしてですね、こう新聞を畳んでですね、何か用があるんだろうかとかですね、ちょっと気になりながら見返したんですね。そうしましたら、その女主人がこうスタスタスタとですね、その川端青年の前にこうやってくるわけです。でですね、こんなふうにも言うわけですね。あなたは日本人かと。で、あ、はい、いや、そうだと、川端青年が答えるわけですね。そうしますと、クリスマスに行くところはあるか、こうですね、聞いて来られたんだそうです。で、川端青年はですね、じゃあ実際どこにも行く予定がなかったんですね。そこでですね、いいえ、特に行くところはありませんと、こう正直に答えたんですね。まあ、もしかしたら最初はですね、自分はなんていうか、日本人だからクリスマスのこと知らないんだろうと思われたのかなと、こうそんなふうに感じたとも言ってましたけれどもですね、そうするとその女主人がですね、それではうちに来なさいと、そして一緒にクリスマスの食事をしないかと、こう誘ってくれたというんですね。向こうではその女主人のご主人がですね、微笑んでやっぱり自分のことを見ている。そこで川端青年は驚き、そして喜びながら、 その店のご夫婦のですね、家まで行って、楽しいクリスマスの会食に預かることにこうなるのであります。食事をしながら話をしていく中で、そのご主人はもともと当時の東ドイツの方の人であった。あの第二次世界大戦の時、家族をみんな亡くしてしまって、そして一人ぼっちになって、そして西側のこの町にやってきたんだと。まあ東ドイツの悲しい思い出を振り切るようにして、たった一人で西ドイツにやってきたと。そして、その主人もですね、その頃、今の川端青年と同じように、一人で日曜日にいつもの店にやってきては、一番安い定番料理を注文して、新聞を読んで、コーヒーを飲んで過ごしていたんだと。で、そのような彼と、やはり時々その店に来ていた今の奥様がですね、やってきて、会話するようになって、そしてだんだん親しくなって、やがて結婚して、夫婦で今のような小さなレストランを持って働くようになったんだ、こういうんですね。そしてそれ以来、二人はクリスマスに一人ぼっちでいる学生を見つけると、食事に招くことにするようにですね、なったんだと言うんですね。自分たちの出会いは神様からのプレゼントだった。そのことを大切にしながら、自分たちもまたそのような神様から与えられた喜びを若いですね、青年と分かち合うことにしようとですね、プレゼントすることにしようと、そういうふうにこうしてた。で、たまたまその年のクリスマスに白羽の矢が立ったのが川端青年だった、川端先生だったということなんですね。ああ、こんなクリスマスの迎え方もあるのか。そう川端先生は深く感動して、そしてまたこの夫婦にですね、感謝したといいます。そしてやがて川端先生が日本に戻ってきてからも、やはりですね、そういうクリスマスを大切にするようになった。自分が受けた恵みをまた他の人にですね、プレゼントする。そういうクリスマスですね。今私たちの世界では戦争が各地で続いています。その悲惨なニュースが飛び交い、憎しみと争いの負の連鎖が広がっています。その影響は決して小さくないと思うんですね。知らず知らずのうちに人々の心がすさんでいき、心ない言葉が飛び交い、そして巷でも恐ろしい出来事や悲しい出来事が増えてきています。私たちはそのような現状を不安に思いつつも、何もできないような、自分には何もすることができないという無力感で、虚しい思いを抱えてしまいます。けれども、神の言葉が肉となって、神様の愛が肉となって私たちのところに来てくださった。形となって来てくださった。そのクリスマスの恵みを受けた私たちは、その恵みに応えて、この世のために、この世の平和のために、まずは祈ることができます。そして平和のために、何か一つでも、自分たちにできる、自分たちらしい何かをしていくことはできるのであります。自分たちが与えられた恵みを、そのことに感謝しながら他の人にそのことを分かち合うことができる。なぜならこの世界に誠の平和の君としてイエス様が来てくださったというクリスマスは極めて具体的なことであって、イエス様は信じる者を通して具体的に愛の技を働いてくださるからです。私たちの歴史のただ中に来てくださり、私たちの隣人となってくださったイエス様に感謝し、私たちを通して愛の技を働いてくださるイエス様がおられることを信じ、私たちも今平和のために祈り、そしてその祈りを具体的な形にしていく一人一人となっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、 あなたは私たちに救い主を与えてくださいました。あなたの愛の言葉が肉となって、形となって私たちの間に宿ってくださいました。イエス様が来てくださり、あなたを愛し、隣人を愛して生きる姿を具体的に私たちに示してくださいました。私たちの世界は今様々な闇を深め、憎しみ争いの渦の中にあります。どうか私たちがその中にあって御子に習い、平和の明かりをこの世に灯し続けていくものとなりますように、私たち一人一人に平和を心から願う祈りと、それを形にしていく勇気と知恵をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。